はい、ではですね、次に善について皆さんに、お話をしたいと思います。有意識でこの善とは、どのように教えられているのか、現状三蔵がこの天人菩薩の教えを、ね、詳しく解説しておられますので、それを通して明らかに見ていきたいと思います。この善とは何か、これは人類始まって以来、ね、常に課題となる、ね、大きな問題だと思いますね。この善について、このように、有識学では定義されます。死生他生に自他に純訳するがゆえに善と名付く。死生他生において自他に純訳するのを善と名付く。悪はそれに対して、死生他生に自他に依存するから悪と名付けると、このように言われております。どういうことかと言いますと、仏教でいう善悪は我々が理解しているこの世だけに影響はとどまらない。仏教では死世、これこの世です、現在世、この世から他世、これは未来です、死んだ後。善にしろ悪にしろ、ね、この世から未来にかけて影響を及ぼすのが善であり悪であると。だからこの世だけにとどまらないんです、次の世界においても影響を与えていくのが善であり悪である。しかもこの自他とありますようにね、自分だけじゃないんです、人に対してもなんですね。これは仏教では自他平等といってね、アイデンティティの姿は私ですから、自他を切り分けませんから、みんな私として見るんですね。自他に対して自分も他もね、純訳するのが善、自他に依存するのが悪。ということだと言いますとですね、純訳というのはこれはですね、まず訳ですけども、これは利益の訳です、幸せということですね。当然善は我々に、私や他人に幸せを与えるもの、これが善ですね。もちろんその善は因果の通り真理にかなったものです。だから純です、因果の通りに従ったもの、ね、宇宙の真理に外れたものは善ではありませんからね。当然善とは誰が聞いてもですね、理解できるものです、この後私お話しますけどもね、これ聞いてそれは善と違うだろうという反論はおそらくないと思います。確かに真理から言ったらそうだなぁと納得できるものばかりです。だから真理に従う、そういう真理に従って得られるもの、ね、全員、ね、善か全員楽かと言われますよね、真理であります。幸福になるのも不幸になるのも真理に従って得られるものですから、純訳するから善と名付く。反対に悪と言われるものはですね、この世から未来にかけて、依存するがゆえに悪と名付ける。依存と言いますのは、これは真理にたがう、そして自他を損なう、苦しめるもの、損害の損ですからね、人を損ない、私を損なう、苦しめるもの、悪というのは私を苦しめ他の人も苦しめるものが悪です。それは当然真理に外れますから、だからたがうという感じね、間違いの違い、純に対してたがう、真理に外れたことをやれば当然しっぺ返し、ね、世の中の人からもありますし、また真理からですね、真理からも当然その報いはやってまいります、これが、まず善悪の定義として挙げられております。
なんで自他なのかちょっと分かんないんです
けど、一応私だけじゃないですから、仏教では実はですね、私も他人もですから、
意識としては自分だと思うんですけど、
でもそういうこと普通みんな分かりませんからねやっぱり自分だけというふうに思う人がいるからかもしれませんね。やっぱ善とってやっぱりですね、皆さん誰にとってもね共通したものなんです。 真実の善はですね、誰にとってもやっぱりですね、人によって違うのじゃないんです。もちろん対立説法で言う場合がありますよ。でもここではあくまでも普遍的な善悪を言われてますから、ただ誰にとっても、自分にとってもそうだし、相手にとってもそうなんです。自分が善をすれば、ね、自分も幸せになれる、また身近な人も幸せになっていきます。
例えば自分が何か失敗したら相手が喜ぶと、
まああれはあ、真実分からない人はそうなりますわね。このガタで、ね、ガタの世界では人の不幸は楽しいですけどね、有志が分かった人は相手を自分だと見ますから、人が苦しんでいたら私も苦しくなります。自主のある人はね、無自主な人は楽しいですよ。心のない人は人の不幸は癌の味で楽しいですけども、有識を買った人は悲しいです。相手を自分のように感じますから。
あくまでも有識が分かった人の立場として自
宅、まあそうですね、まあ有識から言ったらこうだと、まあなくてもいいですけどね、これちょっと私も、まあ、言わないとダメかもしれないすいません、聞いてみましょうか。なくてもいいんですから、はい、じゃあ具体的にですね、じゃあ善とは何かを今からね、見ていきたいと思います。まずですね、善についてですけどね、一番最初に、挙げられるのが信です。信ね、親鸞聖人がこの信心を強調されたのは、当然この有識学の教えを根本にして言われています。まず我々が善を実践するためには、まず信がなかったら始まらないんです。真のない人に善は絶対できません。だから信心欠如したら善ができるようになっていくんです。これ流れから言ったらですね、この真があって、次順番にね、あと十の善が出てきますから。でそこでね、じゃあ真とは何か、まあ、これ有名な見事な定義があります。仏教ではたくさんのね、心の働きが説かれてますけどね、一番ややこしいというか、一番詳しい説明が、この信心の真の説明です。三つの方面から言われてますね。まあ、ちょっと難しく思うかもしれませんが、一応書きますね。実と、徳と、脳において、任、行、そして欲、そして、心を清らかにさせる働き、そして善を楽しむ、善を願う、これが、信心の真の定義です。まずこの信についてですけどね、信心をこれ3つの方面から言うんです。信任、信行、信欲と、信心を三方面から眺めるんです。この信心で言った場合ですね、まず、この任ですけどね、これはごんべいつけた方がいいですね。認識の任なんです。この任たる任ですけど、信任という意味、認めるという意味があります。そして信行、信じ敬う、信じ憧れるという意味があります。そして信欲、自分は ねできる、浄土に行けるとか善ができると、そういう信欲という心、仏教で地位上位とも言いますけどね、よく心理学で言いますよね、地位上位、ね、私たちの心の構造を、ね、知るという知性の知性の意味と、情、感情の面と意志の面と、 三方面から心をね眺めますけどね、信心はまさにそうなんですね。知性の面と感情の面と意志の面が三方面にわたって、信心というのは説かれています。どういうことかと言いますとですね、まずこの信心というのはですね、実を任ずると、まず信任の意味があります。信任、これは何かと言いますと、実はこれですね、実と言いましてね、実際真実、真実にあると書いてね、この世の現象とこの世の真理をですね、この受け止められた状態、まあ、いわゆる説法で言いますとね、やってくる現実がありますよね。やってくる現実を否定せずに認める、受け止めることができたのを信心と言います。これ実ですから因果の通りです。師匠体、実はこれ因果の通り、自分の蒔いた種まきはやってきました。それをね、否定して受け止められないのが疑いね、信心がない状態。信心のある人はですね、やってくる現実、因果の通り狂いなしと、この二百道を進むときにですね、こうやってくる現実を否定せずに受け入れることができたならば、それは信心なんです。いろんな現実がありますね、これを否定せずに受け止めることができたのを仏教で信任と言います。これが一つ目の意味なんです。実を、任ずると言いますね。実を信任する、実はこれ真実の実、ね、因果の道理とも言えますし、やってくる現実も言ってもいいです。この実は真実、現実とか真実でもいいですから、実ると書きますからね、やってくる現実、ね、宇宙の真理、非正体、それを、ね、否定せずに、ね、認める、いや受け入れることができるのを仏教で信心と言います。だから信と言ったらね、ゼロから突然ポーンと信心が得られるわけじゃないんです。仏教を聞き始めてから仏になるまで信心はずっとこの持ち続けるんです。ただその信心が、ね、浅い信心から深い信心へと深まっていくだけですから、ただ仏教を聞いてる人はみんな信心があるんです。皆さん全く信がなかったらね、この場にいませんから。ある程度ね、仏法を聞いてられる方はやっぱりですね、やってくる現実をね否定せずに、受け入れておられますからね、今のこの結果も自分の蒔いた種まきだと、因果の道理だから、ね、受け止めるしかないと否定せずに受け入れた分だけ信心は深まるんです。だから二解脱道というのはですね、まさにこの信心が深まっていく道程なんです。まあ浄土からですね、江戸から浄土へと進む道程が二解脱道ですけどね、この白道を進むということはですね、この信心が深まっていく道程なんです。だから救われるまでも信心です、救われた後も信心です。だからおそらく私の理解では、教行信証に信官と信官に本と末がありますわね。本の方はですね、信心そのものについて書かれている。で、末の方にはこの信がですね、一年で信が得られた本願成就の信が説かれてますから、大きく信を二つに分けて理解されたのかもわかりません。私たちがね、一年を突破するまでの道程を説かれた、そういう信心と一年を突破した後の信心、まあ、二つが説かれているようにも味わえます。だから信と言ったら、仏教を求めている人はみんな信があるんです。この信を深めていくのが求道であり、皆さんの運命を変えていくにはこの信が絶対必要なんです。だからこの、ね、実を信任する気持ちを深めていくのが大事なんですね。やってくる現実を認めていく、否定せずに受け入れていく、これが一つ目の信心です。信の意味ですね。
一応信心って一年があるんですか？
一応あると思います。やっぱり私有識で勉強して、やっぱり通達意でこの一年のところで時が
時という言葉が2つ出てまして、ガラッと変わるような文章がありますから、やはりあるんだと思います。多分ね、大きくね、ガラッと変わりますから。でもそれまではだんだんあの無漏主義が溜まってきますから、全くゼロから100ではありません。このね、資料位がずっとあって、ギリギリで化業位といってね、二重眼があって、でガラッと変わるんです。そういうふうに解かれてますから
。何でしたっけ、が出てみて、
式がだんだんですね、地に変わっていく。これだんだんですけども、大きくこのね、式と知恵とですね、式のこの関係ですけどね、これは先ほど言いましたわね、凡夫の間はこの式と言いますね。で、悟り開いた人は知恵に変わると言いました。で、皆さんでもですね、今はまだ凡夫だから、この式の働きが中心なんです。これですね、式が多いんだって、知がないわけじゃないんですよ。今凡夫はこの式が多くて知が少ない状態なんです。でも知恵がないことはないんです。でもこれがね、ここまで行くと、この知恵が上に行くだけなんです。だから式もまだあるんです。このが、これで無我を悟りますけどね、無我を悟ってもまだがはありますから。
マイナスからゼロになった瞬間が、まあ、先日ゼロ的なイメージなんですか、一年のところ。
特にこの初時はですね、そうですね、この式が、この、いわゆる意識とまなしきだけが知恵になるんです。知恵の面が大きく前に、表に出てくるんです。
まあ、昔全然変わってるんだけど、はっきりとプラスになるから、
はい、
意識でされるというようなイメージです
ね。政権交代みたいなもんですかね、かつての民主党みたいに、3分の1から3分の2になるとか、あんな感じです。表にね、菩薩としての人格が表に出てきて、今までの凡夫の人格が奥に引っ込んだ感じ。特に真理教授はですね、説法中だけ変わるみたいですね。普段の生活は変わらみたいです。説法中にね、意識とまなしきが思いっきりこう知恵になりますから、説法中はすごいなんかこの仏みたいな説法をするのかもわかりません。でも一旦話が終わったらね、荒屋式とこの前後式はほとんど変わってませんから、まだだから普通の人間なんです、所持は。だから説法の時だけこのすごい説法ができるんです。所持は
意識とまなしきが知恵が
発動する。平等承知と、まなしきは平等承知、意識は妙観察地に変わりますから。ただ説法だけは非常に優れた、すごい説法をするみたいですね。
意識するのは政権交代が行われた時で、うん、特にそれを発揮するのが説法する。
説法ですね。でも説法しなければあんまり普通の人と変わらんかもしれません。ずっとサボっていたら、全然普通の人間とは変わらんと思います。
今までのちょっと延長したくらいのレベルで、
そうですね。
だから説法するときはちょっとポンと上がっているような、
もうどんどん真理が見えますから。だからあくまでも所持は通過点ですからね。この後ずっとまだまだあと二大麻生義講ありますから、ここまでが一大麻生義講、この後48までが二大麻生義講、その後52まで、三大麻生義講ありますから、あくまでも通過点ですからね、所持は。はい、話を元に戻しますけども、はい、で次ですね、次、信行という意味があります。よく聞いてきましたね、皆さん浄土真宗の方はね、信行信行と言いました。これはこの意味を言われてます。信行といってね、まあ、この信任と信欲を収めて、ね、信行という言い方をするんですね。でも正しく分けたら3つに分かりますから。で、信行の意味はですね、信じ敬う、これ行は楽と言わずに行というものなんですね。信じ憧れる、信じ敬うという意味ですね。信じ憧れる、信じ敬う、これは意味はどういうことかと言いますと、疎くを信行する、徳のある人を信行するんです。徳のある人とは、これは三宝の徳と言いましてね、三宝、三つの、宝、これを敬うのが信行なんです。 仏教でも徳といったらこの三法のことを言います。三法とは皆さんご調子のように仏法僧ですね。仏の説かれた教え、そして、仏法を説く僧侶、これ仏教で三法と言いますね。三つの宝、この三法、三つの宝が徳でありますから、それを憧れ敬う。だから信仰の心のある人は必ずですね、仏になれるんですね。で、仏法の真理を体得することができて、仏法をお伝えする人になれるんです。必ず憧れるだけでね、仏教で随喜禅と言ってね、憧れるだけで同じものが身につくんです。素晴らしいなぁとね、敬うだけでその敬ってる人の徳がいただけるんです。だから私たちね、どの道でもそうですけどね、この歌の上手い人とかね、あるいは尊敬する先生がいたらね、その方を敬えばと同じ徳が身につきます。逆に敬う心のない人は同じ徳は身につきません。やっぱり敬って憧れてこそ、そういう種まきをするようになりますから。憧れるとは、私もそうなりたいということですからね。なりたいだから必ずなれるんです。あのようになりたい、私も仏になりたいというのが信仰です。仏になりたい、で仏の教え、教えを、ね、知恵を身につけたい、教えを深く理解したい、やがて身につけられます。そして、ね、そう、ね、私も仏法を説いていきたいと憧れたならば、必ず私も今は話し下手ですけども、必ず話がうまくなるようになるし、お伝えすることもできるようになる、ね、仏法僧、この徳のある人、徳のあるもの、不徳を信仰するだからね。この感情的な部分、私もああなりたい、あのようになりたいなという心が信仰。だから信仰なる人は必ず仏になれますよと、ね、知恵が、得られますよと言われます。これが信仰ですね。不徳を行する、不徳を信仰すると言われます。で、3つ目、次、信欲ですね。これはあの最初の2つがありますから、ね、この因果の道理を信じ、ね、真実を受け止め、認め、そして、徳のある人を敬う、そして必ず私もね、仏になれる、ね、浄土に生まれられる、善ができるという、そういう確たる意志が芽生えるんですね。うりき、これ能力の能ですからね、自分にはそういう能力があると、まあ、これ売り気とも言うんですけどね、自分には力がある、そういう能力があると、有能、ね、右脳を、ね、よくするという、自分には、ね、善ができると、心が深まればだんだん私もできそうな気持ちになるんですか ね、自分にはそういう善を、ね、実践することができる、浄土に自分も行ける、仏になれる、ね、教えを身につけることができる、ね、そういう、ね、気持ちが高まっていくと、意志ね、浄土に生まれることができるというね。今はあの心がまだ弱い時はね、どうかなと思ってますけど、だんだん心が深まってくればね、こういう業習字が荒屋敷に収まっていくと、ね、できそうになってくるんですかね。そういうね、自分にはそういう欲することができると、浄土に行くことはできるという、そういう思いが高まってくるんだと思います。意志の働きをしてね、できるぞと、やるぞという思いですかね。これが信欲です。だから信といった場合は地位上位の3つが収まっています。これがまず、信の働きですね。で、この働きの中心は何かといったら、これが一番ポイントね、心を浄化する、心を清らかにするのが一番中心の働きです。これがね、浄土真宗で問題になっているんですね。この部分をバサッとですね、この省いた本が浄土真宗なんです。ここは抜いて、ここは書いてある、この部分だけバサッと省略して解釈している本があるんです、浄土真宗で。これ私問題だと思いますね。一番要はここなんですよ。この信心の一番中心の働きは、あなたの心、
汚れを清らかにするのが真理の働きなんです。これ抜かしたら真理じゃなくなるんです。心を澄んだ心ね、汚れた心を清らかにする働きが真理なんです。これが今抜けてるからね、今の私は浄土真宗の問題だと思うんですね。なぜ信心があるのに清らかにならないのか。だんだん清らかになっていくんです。清らかにする働きを天神菩薩はですね、ね、信というふうに定義しているんです。まあ、これはあの天神菩薩がまだ信心欠如をしてない時も、ね、そう定義されています。した後もする前も信とは当たり前なんだけども、心を清らかに、澄んだ心に、清らかな心にするのが働きが信心なんです。
あのそう、清らかにしてくるところを抜かせるのは、はい、あの浄土真宗そのものなのか、それとも 今現在浄土真宗を解いているところがほとんど覗いているのか、どっちですか。
まあ、実はですね、あの六要所といってね、あの尊覚上人がね、省いとられるんですわ。教行信証をね、初めて注釈したあの方がね、なぜかこの部分ね、カットされてるんだわ。
あ、信頼総理が考えた教行信証はその部分はあるんだけど、
ありますけど、ほとんど誰も注目してませんね。あの実は進化になります。でもね、その後の浄土真宗ではですね、このこれがないんです。ただ信じけどしても煩悩は全然変わらないという信心欠如が出来上がってしまってるんです。でも正しくね、お書を読むと煩悩は減っていくんです。ちょっと行きましょうか。信頼におっしゃってることがね、教行信証信観のこの懸音行の言葉が一番いいんですね。あの341ページ、一切経の中でこの真理について一番詳しく書かれているのがこの懸音行だと言われます。たくさんのお経の中でこの懸音行が一番この真理について詳しく書かれています。当然これを元にして、ね、教えが、ね、このいろんな経の論とか釈も、ね、あるんですけどね、ここを読めば皆さん分かると思います。まず読んでいきますね。特に清らかというところを見てみるとですね、まず最初ちょっと見ていきます。またのたまーく、真は道のもと、功徳の母となす。真は仏道のもとであり、功徳のお母さんとする。これは功徳を生み出すのは真なんです。この後にね、善を楽しむのが真とありますけど、この信心はですね、この善をする善を楽しむことができるようになるんです。いやいややるじゃなくて、真があればね、善を願う、善を楽しむ、善をやりたいというですね、心が起きるのは真の働きなんです。ただ真があれば必ず善ができるんです。ここでは仏道のもとであり、功徳のお母さんなんです。つまり功徳を生み出すのはこの真なんです。で次にね、一切の諸々の善法を徴用する。一切のあらゆる善をですね、成長させ養っていくとありますからね、真があるからこの善ができるようになるんです。そして、疑問を断除して疑いの網を、ね、断じ除いて、愛流、これ煩悩ですね、愛着の流れ、愛流を入れ、煩悩から離れていけますと書いてます。そして涅槃無浄土を開示せしむ、涅槃に至ることができる、無浄土を開き示す働きがこの真であると。次にはっきりあります。真は苦辱なく真正常なり。この真のある人はですね、赤、これ煩悩です。辱、これ煩悩です。赤とか汚れ濁りがないんだと。真は心を浄化する働きがありますから、赤とか濁りはないんです。そして次に真正常なり、これが根拠です。心を清らかにする、これが真実の働きなんですね。真正常なり。でこの後にね、狂慢を滅除し、狂慢とはうぬぼれ、うぬぼれ心をですね、滅し除いていく働きが真実にあるんです。そして苦行のもと、心からね、敬いね、慕う、ね、うやうやしく敬う、そういう元になるのが信心であると。
でちょっと話飛ばしますが、5行目にね、真はよく長く煩悩のもとを滅すとあります。この真理によって実は永久に煩悩のもとが滅することができるんです。いわゆる根本煩悩、ね、この根本煩悩、煩悩のもとをですね、真によって滅することができるんです。だから仏教を聞いてる人はですね、この真がどんどん深まっていきますから、どんどん煩悩から離れていけるんです。煩悩が少なくなっていく、つまり我がだんだん弱くなっていくんです。我がどんどんですね、薄くなっていきます。その働きを仏教では真と言います。真はよく、真はよく、まさにね、そういう欲する力がありますから、真はよく長く永久に煩悩のもとを滅する、これが信心の働きです。
そこからその真から我が薄くなるっていうのがちょっとパッと分かんない。
この真によって、この我が弱くなると、
はい、
これ仏法をどんどん信ずる頃ですからね、これによってどんどん知恵も得ていきますので、で知恵がないからこのガダに分かります。知恵があれば分けなくなりますので、あとこの真によって苦毒を得られますから、安心感、苦毒の母ですから、真によってどんどん苦毒を生み出していきますから、有意識が受け止められるようになって、ね、我にすがることが必要なくなりますから、自分というのが分かりますから、我に執着しなくてもいいようになりますから、ただ我に分ける、ガタに分ける気持ちが減っていって、我は薄くなっているというふうに言えると思いますね。だから真といったら心を清らかにする、ね、汚れ煩悩をどんどんですねなくしていく、清らかにしていく働きがこの真の一番の中心となる働きなんです。で具体的な働きは善を願う、この本質的な働きは心を清らかにする、具体的な働きは、ね、善を願う、まあ、この現状の書いた本にはね、2つ働きだと言ったんです。この心の働きを説明するときにね、小と業と言ってね、必ずこの2つ働き解いてるんです。実は先ほども実は言ったんですけどね、別居についても2つ働き解くんです。本質的な働きと具体的な働き、2つ教えてるんです。いろんな頃がありますけど、本質的な働きを仏教で小と言います。で具体的な働きを仏教で業と言います。でこの真理で言うならばね、本質的な働きは心を清らかにさせるのが真理の本質的な第一義ね、本質的な働きが心を清らかにさせる。そして具体的にどういう働きとなって現れるかといったならば、実際に我々は善を楽しむ、善を願う、よし善をやりたいという気持ちが起きるのは信心のある人なんです。だから信心があれば必ず善を楽しむことができるし、善をやりたい気持ちが起きるんです。だから信心欠如した人が善は全然できないとかね、いうことはありえないんです。だからここは都合悪いからね、この定義をね、自称信心欠如した人はここは全然見向きもしませんわね、合わないから。でもこれが有識の正しい定義なんです。だから信心とはね、まあ、こういうね、もう非常に深いそういう定義として定義が解かれてますので、これは誰でも認めるところですから、この、仏教の中でこの現状三蔵の定義はね、一番有名です。現状三蔵ですね、この有識三重字という本をですね、上有識論という本にまとめたんですね。これ全部10回ありますけど、一応有識三重字というこの有識の本を解釈するには、これを読まないと正しく理解できないと言っています。まあ、現状三蔵はたくさんの本を翻訳しました。確か75部、 1335巻ですかね、ものすごいたくさんのお経を翻訳したんですけどね、ほとんどは解釈、自分のねこの解釈を言えずに忠実に翻訳してますけどね、その中でこの本だけはまさにこの玄奘三蔵の思いっきり味わいが入ってます。この人が仏教を体得してこの本質を明らかに掴んで見事に解釈を施しています。一応この上有識論といったら天人の、ね、有識三十字の解釈本なんですけどね、でもそれを見事にね明らかにしています。こういう経緯がありましてね、これを否定する人はほとんど私はいないと思います。あの玄奘三蔵が翻訳してますからね、だからその方が、このように解釈をされてますから、だからこれはおかしいですよという人は私はほとんどないと思います。あの方のおかげでこの有識の教えが日本に伝わったんです。あの方のおかげで日本にもねこの素晴らしいお経が伝わったんです。もし玄奘がいなければこの日本にも仏教がですね正しく伝わってなかったとこう言えるんですね。だから非常にこの玄奘というのは素晴らしい方でね、その方が明快にね信心についてもね解釈されてますから、これが信心の正しい意味だということを知っておいていただきたいと思います。ここまでどうですか、質問ないですか。じゃあ少し休憩を入れたいと思います。